小沼誠也のオーディオセミナープロセールスラジオ。この番組は一般社団法人プロセールス協会がお送りします。
皆さんこんにちは、小沼誠也です。さあ、今回のオーディオセミナーでは営業社員を動かす2種類のやる気スイッチというテーマでお届けをしていきます。ぜひ今回の内容もあなたの日頃の現場に生かしていただきたいと思います。さて、今回のオーディオセミナーのテーマがやる気スイッチというテーマなんですけれども、大きく私たちの仕事におけるやる気スイッチというのは2つあるというふうに考えられています。これは心理学で言われていることなんですけれども、一つが外発的動機づけというものです。この外発的動機づけというのは、外部からもたらされるものを目標として、その目標を実現するために行為を行おうとすることというふうに定義されます。あなたの部下、あるいはあなたが経営者で、あなたの会社の社員が営業に向かって頑張ってほしい、そういった時にどうするか。一番わかりやすいのは成果報酬、インセンティブを与えて、その目標が達成できたらインセンティブを渡すよ、こういうアプローチはすごくしやすいですよね。そのインセンティブを手に入れたくて、社員は頑張って営業する、ノルマを達成しようとする、こういうことが起きるわけです。まさにこのインセンティブというものは外発的動機づけです。外発的動機の中にはネガティブなものもあります。先ほどはインセンティブということでポジティブな方向性で話をしましたけれども、ネガティブな方向としては、もしあなたが今回のこのノルマを達成できなかったら給与マイナス 10% とか、今年のボーナスはありませんといったように、ネガティブな外発的動機づけをすることによって営業社員を動かすという方法も実際あります。いずれにせよ、外発的動機づけをすることによって我々は行動することができるわけです。マネジメント側で言えば、そういった適切な外発的動機づけの設計をすることによって営業社員を動かすことができるというわけですね。もう一つ、ではやる気のスイッチは何かというと、外発的動機に対して内発的動機づけです。この内発的動機づけというのは、内面に湧き起こった興味関心や意欲に動機づけられている状態のことを内発的動機づけと言います。先ほどの外発的動機づけはあくまでも外から与えられるものでした。しかしこの内発的動機づけというのは、外から与えられるものではなく、自分自身のビジョンとか、自分自身が内側から湧き上がる意欲、ワクワクした気持ちとか、楽しいとか嬉しいとか感動とか、そういった感覚や感情が仕事の中で湧き上がってくると、これは行動しますよね。こういった外側から与えられているものではなくて、あくまでも自分の内側から出てきている動機づけのことを内発的動機づけと言います。この2つの動機づけをうまく活用することが我々マネジメント層に求められているというわけです。それぞれこの内発的動機づけと外発的動機づけには特徴があります。まず外発的動機づけ、この特徴なんですけれども、この外発的動機づけというのは一時的なものなんです。先ほどの報酬に関しても、皆さんどうでしょうか。あなたが新入社員で入社した会社の初任給、例えば私は20万円でした。嬉しかったですね、その20万円は。でもこの20万円が2ヶ月目、3ヶ月目、4ヶ月目というふうに続いていくとどうでしょうか。当たり前になってきますよね。最初はあんなに嬉しかった20万円が、いつの間にか受け取ることが当たり前になってしまって、嬉しさの気持ちが半減どころか当たり前に感じてくる。この 一時的なものであり、持続が難しいというのが、この外発的動機づけの特徴なんです。つまり、マネジメント側としては、外発的動機づけは仕組みを常に作り続けなければいけないということです。ある意味では簡単ですね。ある意味では簡単です。その仕組みを無限に作り続けることができるんであれば、常に常に新しいカードを切ることができれば、外発的動機づけは成り立ちます。ですから、そういう資金的な余裕とか、企画の余裕ができるところに関しては、外発的動機づけというのは継続する可能性があります。何か、社員で忘年会とか、イベントとかを起こして、そのイベントとかで、モチベートさせることも一つの外発的動機づけのやり方です。一方、内発的動機づけというのは持続的なものなんです。外発的動機づけと比べて、先ほどの給与の例にすると、1ヶ月目すごく嬉しかった。でも2ヶ月目、3ヶ月目とどんどんどんどんそこに対する興味関心が薄らいでいきます。一方でその内発的動機づけというのは、自分でやりたいこととその仕事の業務内容を結びつけることができれば、本人にとってはすごくパワーになりますよね。ものすごくパワーになるんです。そうすると勝手に自分が仕事に向かって邁進してくれるわけです。ですから非常に持続可能性が高い。しかし、そう簡単に内発的動機づけができるかというと、やはりこれは難しいんです。先ほどの外発的動機づけは、ある種の仕組みとか、ある種の報酬設計とかをして、インセンティブを与えることによって、その仕組みが作り続けられば、外発的動機づけを高めることができる。一方で、内発的動機づけというのは、本人が決定権を持っている分、難しいんですよね。ですから、どちらが良い悪いという話ではなくて、その組み合わせが大事だということです。当協会の理事の林が面白いことを言っていましたが、外発的動機づけというのはテンションだと。つまり一時的なテンションで、イエーイとか、やったーとかですね、こういうイベント的な盛り上がりであると。これをテンションという表現をしてました。一方で、内発的動機づけはモチベーションだと言ってました。テンションとモチベーションの違いです。わかりやすいですよね。テンションというのはまさに一時的な盛り上がりです。一時的な盛り上がりなので、盛り上がりはするんですけれども、3日後とかには普通の状態に戻ってしまう。まあ、よくある海外の自己啓発系のセミナーなんかまさにそうですよね。もう海外の環境を変えて、ものすごくこの外発的動機づけをして、みんなやっていきましょうということで、外からものすごくインスピレーションを与えられて、その場はテンションが上がります。やってやろうと。じゃあ日本に帰国したらどうか。そのテンションが切れてしまうわけですね。これがまさに外発的動機づけです。一方、内発的動機づけはモチベーションだというふうに林が言ってました。つまり持続可能性の高いものです。いい絵って妙だなというふうに感じていましたけれども、まさにこれが一長一短あるわけです。そして我々営業社員、営業というものに関して、もしあなたがしっかりマネジメントしていきたい、あるいは自分自身が動かしていきたい、自分自身をしっかりと目標に向かって動かしていきたいというのであれば、この二つが両方必要だということです。特に営業マンというのは、このモチベーションやテンションというものがとても大事なんです。想像してみてください。毎日毎日毎日テレアポをして続きますか？よっぽど鬼のようなメンタルでなければ、なかなか続きませんよね。ですから、やめてしまうんですよ。なぜかっていうと、内発的動機づけも外発的動機づけもできてないからです。営業というのは特にこの二つのやる気のスイッチというものを駆使することが大事です。そんな中で私が最近注目しているのが、主に内発的動機づけの話になるんですけども、ここができたらすごくいいんですね。この内発的動機づけがしっかりと自分の中で身についていれば、外発的動機づけは極端に言うと、なくてもこと足りますよね。内発的動機づけができていれば。 では内発的動機づけを推進するためにはどうすればいいのか、より深い観点からお話をしていきます。結論から申し上げると、内発的動機づけで大事なことは、自分たちが行っている足元の業務とビジョンを結びつけるという活動が必要です。例えばあなたがテレアポを誰かに任せているとしましょう。テレアポ1日100件200件300件とかけ続ける、なかなか動機は続きませんよね。ですからこれだけですとモチベーションは続かずに、残念ながらパフォーマンスが落ちてしまうわけです。場合によっては離職をしてしまう可能性がある。しかし内発的動機づけをするために、自分たちが今やっているこのテレアポという業務と、このテレアポという業務が自社の会社のビジョン、ひいては社会に対してどのようなインパクトがあるのかということを社員が結びつけることができれば、これは内発的動機づけに変わるんです。最近ですとパーパス経営といったような言葉も注目されています。パーパスというのは日本語に訳すと目的とか志というふうに訳されるんですが、このパーパス経営というものが注目されてきている。なぜならば今の時代というのは、もともとは外発的動機づけでした。もともとは外発的動機づけで、お金、経済の成長というものを追い求めていた。しかし今は違いますよね。やりがい、貢献、個人の幸せ、このような内発的動機づけが求められているんですよ。その中で今注目されているのがこのパーパス経営という考え方です。具体的には自分たちが行っている足元の業務と自分たちの会社の存在意義、つまりビジョンというものを合致させるということです。それを社員一人一人が自分ごと化するということです。ここがとても大事ですし、私自身も今ここにとても力を入れています。やはり私どももプロセールス協会というぐらいですから、営業活動に力を入れています。営業活動に力を入れているということは、それだけ営業の場面が多いわけです。そうするとテレアポもしたりする、商談もこなしたりする。その中で目的を見失ってしまうと、やはりモチベーションが下がってしまうわけです。私自身もこのパーパス経営というものは意識させてもらってます。その中で面白い研究結果がありまして、やはり一番難しいのはその社員への浸透がなかなか進まないというところの悩みがとても多いというふうに言われているのと同時にですね、面白い研究がありまして、ハーバードビジネススクールでパーパス経営を研究しているジョージ・セラフェイム教授という方がいらっしゃいます。その方が発表した研究結果がとても興味深い内容でして、その研究結果によると、経営陣が、我々のような経営陣がいくらパーパス経営を唱えても企業の業績は上がらない。衝撃ですよね。私たち経営陣がパーパス経営をいくら唱えても企業の業績は上がらないそうです。しかしですね、ここからが大事なんですが、しかしミドル層の本気度と企業の業績は見事に相関するということが明らかになったそうです。トップダウンでパーパス経営を唱えても結局は伝わらない、もしくは企業の業績には直結しないということです。しかしその下のミドル層のメンバーが本気で自分たちのパーパスを自分ごと化し、つまり自分たちのビジョンを自分ごと化し、それを本気でやろうとすることほど企業の業績に相関するというわけです。面白いですよね。ですから私たちに求められていることというのは、この内発的動機においては社員全員というものをまず内発的動機づけをしようというよりも、もしかするとミドル層の方、自分よりも少し、経営陣よりも少し階層としては下のミドル層の方、管理職の方々に対してパーパス経営、自分たちの目的というものをしっかりと自分ごと化してもらうと、結果的にそれが業績につながってくると、こういうことがあるわけです。ですからあなた自身も今回のオーディオセミナーを聞いてですね、自分の会社の経営、もしくは自分自身の動機づけにいろんなことにチャレンジしていただきたいと思います。特に私からお伝えしたいのは、日々の足元の業務と自分たちの存在意義、 自分の存在意義というものをしっかりと結びつけることによって、結果的にそれがあなた自身やあなたの会社のメンバーの内発的動機づけにつながりますので、そこを徹底していただきたいと思います。ということで、今回のオーディオセミナーは、営業社員を動かす2種類のやる気スイッチというテーマでお届けをしました。ぜひ参考にしてみてください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？プロセールスラジオでは質問を受け付けております。プロセールス協会で検索し、公式ホームページにアクセス。質問フォームよりご質問をどしどしお寄せください。またメールマガジン、SNS でも情報発信していきますので、ぜひチェックしてみてください。